What's up? リスナーの皆さん、こんにちは。言語芸術学科のユンシがお届けするネットラジオ What's up? お届けしているのは言語芸術学科4年ののんです。この番組は私たちと一緒に楽しく気軽に英語や海外のことを学んでいこうというものなのですが、今回は私がですね、秋田県に映画撮影のスタッフとして行ってきたんですけど、そこで感じたこととか考えたこととかっていうことをゆっくり話せたらいいなと思って、初のなんと一人でラジオの収録に挑んでおります。いつもはね、二人でゆるっとやってるので、なんか今すごい緊張してるんですけど、私の拙いおしゃべり、ぜひ頑張りますので楽しんでもらえたらなというふうに思います。それでは今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。
言語芸術学科ネットラジオ。
はい、まずはですね、私が携わった作品の紹介からしたいと思うんですけれども、タイトルは光を追いかけてというタイトルになります。で、あらすじをちょっと引用なんですけど紹介したいと思います。あらすじです。米作が主な産業の秋田県の架空の町。美しい田んぼが広がる町だが、少子高齢化、人口減少から町内にある唯一の中学校が今年度限りでの閉校が決まっている。田んぼが黄金に輝く収穫の9月、東京から U ターンしてきた父親と共に転校してきた中島明13歳は、空に謎の光を目撃する。光を追いかけると佐藤秀夫57歳の田んぼにミステリーサークルができており、明はそこに横たわる美しい少女牧14歳と出会う。まだ誰にも存在を知られていないミステリーサークルを2人だけの秘密にするはずだったが、大人になることを強いられるアキラと、大人になることを拒否するマキ。ミステリーサークルをめぐる騒動がお互いの家族、友人、学校、町を巻き込んで、それぞれの本音をあらわにしていく。光を追いかけて走るアキラとマキが立ち向かうそれぞれの運命とは、米農家としての将来を憂う秀夫の選択とは、ミステリーサークル、それは未来への儀式。ミステリーサークルが人々を図らずも未来へと導き成長させていく青春物語ということで、ミステリーサークル、田んぼが主な撮影地、あと中学校ですねが、主な撮影地として、秋田県で撮影されたんですけれども、出演キャスト気になるところですよね。今発表されているのは、主演の中学生キャストが、中川翼さんと長澤いつきさん、そしてですね、この作品秋田県出身の柳葉さんや生駒さんも出演されています。皆さんね、柳葉敏郎さん、生駒里奈さんご存知かと思うんですけれども、お二人ともすごく心優しい方でしたね。なんか差し入れいただいたりとかもして、すごい優しく、本当に優しかったんですよ。だから、なんか初めてその芸能人の方と一緒に、お仕事、初めてって当然ですよね、させていただいたんですけれども、なんかたまにイメージとして、なんかスタッフさんのことをなんか、ね、ちょっと下に見てる方とかいらっしゃるのかなとか思ってたんですけど、ベテランさんとか特に柳葉さんとかすごく優しくて、もうなんかスタッフさんみんな笑顔でしたね。はい、そんなキャストさんにも恵まれ、地元の皆様にも恵まれて撮影できた、この光を追いかけてという作品なんですけれども、私なりの見どころを、3つ挙げさせていただいたんですね、今回。なのでちょっと紹介していこうかなって思うんですけど、まず1つ目はですね、田んぼの美しさにぜひ注目していただきたいなと思います。実際見てもものすごい感動したんですけど、とにかく一面に田んぼが広がっているんですね。それが本当に綺麗で、特にですね、最後の方に撮影したあるシーンがあるんですけれども、コンバインで稲刈りを途中してたんですね。で、その稲刈りをしている時、いろいろ稲穂とかが結構飛ぶんですよ。で、飛んでるのと、あとトンボの羽が夕日に照らされてすっごい綺麗に光ってたことがあって、もう私はそれを見て衝撃を受けました。こんなに綺麗な風景があるのかと。 まあね、毎日毎日田んぼばっかり見てたわけですよ、撮影の時。でもなんか毎日毎日その日の光とか浴びて変わっていく田んぼの景色がものすごく綺麗で、まあ、福岡に帰ってきてやっぱ田んぼとか注目して見ちゃうんですけど、なんか色がまず全然違いますね。もう黄金でした、本当に。まあ、あらすじにも黄金のなんか田んぼって書いてあったと思うんですけど、もう本当に黄金っていう言葉が似合う、そんな美しい秋田の田んぼをぜひ劇場で見てほしいなと思います。はい、で2つ目はですね、まあ、これ、監督のやり方なんですけれども、カットの多さにぜひ注目してもらいたいなって思います。まあ、実際スタッフとして関わった時にはですね、その撮影の際にですね、カットが多いほどそのいろんな角度で何回も同じシーンを撮らなきゃいけないので、まあ、すごい大変だなって思うこともあったんですけど、まあ、その分ですね、監督のこだわりが詰まった仕上がりになっているかなというふうに思います。まあ、監督が成田監督っていう方なんですけれども、その方が普段は CM をメインに制作されている方のようでして、まあ、映画の監督が初挑戦だったらしいんですね。なのでその監督自身もなんか不安がってはいたんですけれども、それでも最後は自信を持って、そのこれはいい作品になるするっていうふうにおっしゃっていただけていたので、まあ、皆さんもぜひ劇場でどんな仕上がりになってるのか注目していただけたらなっていうふうに思っております。はい、で3つ目はですね、その地元キャストの皆さんにも注目してもらいたいなって思うんですけれども、まあ、今回もですね、オーディションで選ばれましたセリフありの役者さんからそのエキストラの方まで本当にたくさんの地元の方々に協力をしていただきました。ですね、その本当にちょっとの役から結構セリフがたくさんある役まで様々だったんですけど、まあ、皆さん本当にお芝居が上手で、そのスタッフ のプロの方々もですね、これ本当になんか事務所とか入ってる子じゃないのとかいうふうなお話をしていたりとか、もうみんな上手だねっていうふうな話をされていたので、もうどなたが地元キャストの方々で、どなたが実際に役者としてそのされている方なのかっていうのを注目して見ていくのも面白いのかなって思ったりしております。私もお話しさせていただいたりしたんですけど、まあ、やっぱり秋田のこと大好きな方々が多くてですね、その地元で映画撮られるのがすごく嬉しいというふうにおっしゃってたので、愛にあふれた作品になっていると思いますので、まあ、そこも注目してご覧いただけたらなというふうに思っております。っていうのが3つ目ですね。まあ、ざっと来ましたけれども、まあ、本当にカットがまず綺麗なんです。絵がすごく綺麗な仕上がりになっていると思います。そこは自信を持ってお届けできるかなと私も制作を見ながら思っていたので、ぜひ注目していただけたらなと思います。はい、で今回ですね、まあ、参加してみて私が感じたことっていうのを次に話していこうかなって思うんですけれども、まあ、まず一つ目ですね、これは社会人になるっていうことをまずなんか感じました。私4年生なので次就職なんですけど、もう初めインターンにはね行ったことあったので、その社会はどういうものかっていうものを少しは分かってたつもりだったんですけど、まあ、今回も学生インターンっていう枠で参加させてもらって、まあ、最初はねその映画の撮影素人だからとか学生だからって言ってちょっと甘えてる部分があったんですよね、今振り返ると。まあ、頑張ってたつもりだったんですけどね、まあ、でもやっぱりその考え方的に甘い部分があって、でもそれじゃやっぱダメで、その社会人になったらっていうか、まあ、特にこういう芸術の世界とかではやっぱ一瞬一瞬が勝負だし、その妥協っていうものが許されない世界になってくる。まあ、どこのね、会社でも一緒だと思うんですけど、まあ、特にこのやり直しが効かないというか、ね、一日一日がその大切な時間なので、映画撮影はだから、その学生だからとか素人だからできないっていうものは本当にもう NG というかなしというかだったので、まあ、その毎日毎日その家に帰って、泊まってるところですね、泊まってるところに帰って、まあ、どうやったら明日はもっと上手にできるかとか、まあ、どうやったら効率よくできるかとかっていうのをずっと考えてました。だから私はそのやっぱ行動がゆっくりなところがあって、一つ一つ丁寧にやりたいっていう思いもあるんだけど、やっぱりそれ をするために時間をかけてちゃいけない。だから時間をかけずにどうやったら丁寧にできるのかっていうのをなんか模索するっていうことがすごく勉強になりました。なんか今までやっぱその高校生までとかだと勉強は努力したらなんとかなってきたし、時間をかければ必ずできたけど、まあ、社会に出たらその勉強っていうことだけじゃダメで、その場で学習してすぐできるようにならなきゃいけないことだったりとか、一回一回しっかり学んでも次からはできるようになるっていうことが当たり前の世界になってくるから、まだ大学生だからって言って何回も何回も同じミスをしてはダメなんですよね。その当たり前のことなんですけど、やっぱり何回も同じミスを私はしてしまったんですね、最初から。そう、次第にどうやったらもう一発で覚えられるかとか、どうやったら次上手にできるかとかはずっと考えてましたね。あとは映画撮影ってすごく過密なスケジュールなんですね。きつきつに詰まってるスケジュールの中で、お互いを思いやる姿とか姿勢っていうのがすごく素敵だなって、あとは感じました、社会人として。なんか、例えば、スタッフさんが、会話をするたびに目を見て、ずっと話してくれたりとかして、なんか大丈夫疲れてないとかって、そう、皆さんに声かけてるんですよ。私が学生だからとかじゃなくて、みんなになんかちょっと疲れてるそうな顔してる人がいたら話しかけに行って、大丈夫とか手伝えることないって聞いてくれたりしたし、となんか女性とかが重たい荷物持ってると絶対声かけて、あ、手伝おうかって言ってくれる方がいらっしゃったりとか、そういう周りを見るその姿勢だったりとか思いやる姿っていうものはすごく大事だし、自分も社会に出てからとか、今からですね、が大事にしたいなって思った姿勢でした。あとはですね、さっき その思いやりの部分とちょっと重なるんですけど、挨拶と笑顔の大切さはすごく感じました。さっきも言ったんですけど、過密なスケジュールの中でやっぱみんな最後の方とか疲れてくるし、きつい部分もあるんですよ。でも朝一番明るい挨拶、おはようございますってするだけで頑張れるし、なんか殺伐としそうな場面であっても、笑顔だとなんか座組の心の余裕が生まれるんですよね。なんか笑顔って伝染していくから、なんかもう明るい笑顔の挨拶をするだけでパッと空気が変わるんですよ。それはスタッフさんであってもそうだし、あとキャストの皆さんの笑顔の挨拶一つでも全然やっぱ違ったから、それはなんか実際に大切だなって元から思ってたけど、本当にその力を感じた撮影の日々でしたね。特に後半はなんか私、あと監督さんもなんか皆さんの朝の挨拶の状況を見て、なんか雰囲気を察してたみたいなことをおっしゃられていて、からみんな疲れてきてるな、よし自分がもっと声出そうとかって思ったとかって言ってたし、からですね、とにかく挨拶と笑顔ですよ、大事だなって思いましたね。あとはそうですね、これはちょっと語りたいな、地元の方々の地元愛もそうだし、私たちに対する愛っていうのもすごく感じまして、なんか今回炊き出しだったりとか撮影の協力などですね、たくさんの地元の方に協力してもらったんですよ。で、皆様が地元で映画を撮るっていうことがすごく嬉しいんですっていうふうにおっしゃってくださって、私たちもそれで嬉しくなったっていうこともあるんですけど、ほぼ毎日炊き出しとか来てもらって、お味噌汁やお漬物っていったお弁当の足しになるものだったりとか、あとはだまこ鍋って言って、きりたんぽを、きりたんぽって割り箸とかにお米を巻いて焼いてから多分切るのかな、なんですけど、もう元からお米のお餅っぽいやつを丸めて団子状にしたもの が鍋になってるダマコ鍋っていうものだったりとか、あとラーメンですね。ラーメンは結局スープのなんか出汁のあれです、あの取り方教えてもらえなかったんですけど、企業秘密だって言って、なんかその豚骨ラーメンとはやっぱり違う、そのスープが黒いですね、黒いスープになんかあの中華麺っぽい、そう太めの麺のラーメンだったりとか、もう本当にたくさんの地元の味を作っていただいて、あと驚愕したのがなんかなお茄子のお漬物だったんですけど、なんか茄子のその色が出ててすごく紫というか青の汁って言ったらなんか言い方がおかしいですけど、そのなんか出汁みたいなのが出たそのお漬物があって、それがすごく皆さん好評で、見た目はすごくなんか真っ青なので、えどんな味なんだろうって思うんですけど、まあ、なんか中身すごくなんだろう、甘酸っぱいような感じのお漬物だったんですね。で地元の小茄子、有名な小茄子があるからって言って、それをその18日間ぐらいずっと漬けてもらってたのをなんか出してもらったりとかして、本当になんか愛の詰まった美味しいご飯をいただけて、まあ、ご飯って大事ですよね、まあ、元気の源なので、まあ、それでなんか皆さんまたお昼ご飯とか夜ご飯とか食べて、あ頑張ろうみたいな感じで再スタートできたので、まあ、本当に炊き出しは嬉しかったですね、まあ、あと、これは聞いた話ですごく嬉しくなった話があったんですけど、その炊き出しをしてくださる奥様方が所属しているその地域の婦人会的なものがあったみたいなんですけど、まあ、この撮影が始まるまで少し活動がその少なくなっていたそうなんですね。なんですけれども、まあ、この映画の撮影のボランティアをするってなって、またそのバラバラになっていた方々が一つにまとまってくれたのがすごく嬉しかったんだよっていうふうにその奥様たちがお話しされていたので、まあ、それはすごく印象に残ってて、まあ、この映画ってそのわざわざその秋田まで行って撮るっていうのは地方創生のためのムービーでもあるので、その、まあね、映画を見てもらってお金が入ってくるっていうような金銭的な直接の問題だけじゃなくて、まあ、そういうなんかその地域で撮るからこその貢献っていうのもすごくなんかそうやってできたのが嬉しかったなって思いましたね。私も本当になんか奥様方すごく嬉しそうだったので、その笑顔にもやっぱ笑顔ですよ、笑顔にもなんか元気をもらったし、頑張ってね、いってらっしゃいって言って送り出してもらえるとすごくなんか元気出ましたね。はい。もうその秋田の方々は標準語もやっぱ喋れるんですけど、方言がそのあってですね、すごい難しくて、なんかその今回撮影に協力してもらったそのアイスを作ってるおばちゃんがいたんですけど、そのおばちゃんも秋田弁って外国語みたいでしょっていうふうにおっしゃっていて、でも本当に分かんなくて、全然違うんですよね標準語と。だから、まあ、それクイズにして出そうかな今回って思ったんですけど、まあ、一人でクイズやってもね全然楽しくないので、まあ、次回のねラジオとか、あとはこの収録の後にすぐ武道祭の収録が待ってるので、まあ、その時にとかですねクイズ形式にしてみんなに出してみようかなとか思ってるので、まあ、ぜひその際はですね、皆さんも一緒に考えてもらえたらなって思います。お楽しみにしててください。まあね、こうやって一人でベラベラ喋ってきましたけど、まあ、本当にもっともっとねいろんな思い出があるんですよ。まあね、もちろんきついこともあったし、なんかあ自分の無力さというか、なんか今まで本当に楽をして生きてきたんだなって、その初めてやることとか、なんか自分にとって難しいこととかを避けて生きてきたんだなって思えるぐらい、本当になんか難しいことにたくさん挑戦したし、なんか自分ってこんなに何もできないんだって思ったし、新しいところにポンって放り出されて一人でやることの大変さとかも知ったし、でもそれが社会人一発目じゃなくてよかったなって今回思いました。そう帰ってきてからですけど、なんか社会人になっていきなりそういう風なね機会を与えられて、初めてのところに一人で行って 初めてのことだらけでっていうのは本当に大変だったんですけど、まあ、その大変さを知れたっていうのはやっぱインターンの醍醐味だし、その行ってよかったなっていうふうに思った部分でもありました、まあ、あと全体通してなんですけど、まあ、映画制作をしている方々って、まあ、そう聞いた話だと職種としてはまあ芸術家の部類に入るらしいんですよね。で、まずもちろんですけどこだわりを持って自分たちの部署にそれぞれこだわりを持って制作されているのがすごく素敵だなっていうふうに感じて、そのやっぱ厳しい業界だし体力面でも精神面でもやっぱ大変なことってたくさんあるんですけど、その一つの作品が出来上がっていく過程にその居合わせられるっていうことがすごく幸せなことだなって思ったし、まあ、実際自分のその名前が映画の最後のクレジットっていうんですかね、エンドクレジットっていうんですかに何か乗るのがすごく光栄だなっていうふうに思いますね。はい、まあね、こういう職種とかね、考えてる人がもしいるんだったらですね、業界の方々によると人手不足らしいので、まあ、機会があればそのねインターンとかできたら参加してみるといいのかなっていうふうに思います。多分ね、先生方にこういうことしてみたいんですっていうふうなことを相談すればいろいろチャンスは与えてくれると思いますし、私もね今回その卒業制作で映画撮ろうかなっていうふうに思ってるので、まあ、もし在校生の言語芸術学科の子とかでその私の映画撮るのスタッフ一緒にしてみたいなとかいう子がもしいたら一緒にやれたらいいなとか思ってるんですけど、まあね、映画に興味がある人は、まあそうですね、分野先生の授業とかいいんじゃないですかね。いっぱい映画のなんちゃらとかいう授業ありますからね。ぜひ撮ってみたりとか先生とお話ししてみられてはいかがでしょうか。まあこの映画ですね、光を追いかけて、まあ、公開は2021年の春の予定ということで、ちょっと再来年の春なんですよね。まあ長いんですけれども、もうぜひぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。でですね、この光を追いかけての前にですね、今年の11月、もうすぐですね、大牟田で撮影された映画が公開されるの皆様ご存知でしょうか。こちら、命スケッチっていう題名なんですけど、私もね、買いましたよ。ムビチケっていうんですか、前売り券的なやつですよね。で、もうクリアファイルとセットのやつをちゃんと買いました。で、これもですね、私、あと学科の学生何人か関わっておりますので、あと分野先生ですねも関わってますし、女学院の、まあ、他学科の子なんですけど、まあ、その子がインターンで参加していますし、あとは今回の秋田県のムービーでもご一緒させていただいたその他の専門学校の学生さんとかもですね、学生インターンでたくさん参加した作品なので、まあね、福岡に住んでいる皆様、まあ、福岡女学院の皆様、ぜひ見ていただきたいなって思うんですけど、まあ、これもちょっとあらすじを紹介したいなというふうに思います。あらすじです。東京で漫画家を目指し奮闘していた青年、田中亮太、佐藤寛太さんですね、は自身の夢に限界を感じ、故郷の福岡に帰ってきた。実家に頼れず、旧友の部屋に居候する亮太が紹介されたのは、地元の延命動物園でのアルバイトだった。園長の野田、武田哲也さんや、獣医師の石井、藤本泉さんらと働いていくうちに、亮太はここが動物の健康と幸せを第一に考える、動物福祉に力を入れる、世界でも珍しい動物園であることを知り、理解していく。しかし、予算縮小で園の運営は危機的状況にあり、亮太はこの取り組みを自らの絵で伝えるためにもう一度漫画を描くことを決意するということで、まあね、これはもうあとちょっとですよ、11月に公開されますので、まあこれもね、なんかそのやっぱ動物園のスケジュールに合わせて撮影しなきゃいけなかったっていうことがあったみたいなので、まあ大変だったよっていうふうには伺ってたんですけど、それでもですね、分野先生先になんか完成し医療試写会的なのに行ってきたらしくて、まあ、すごく良かったよっていうふうにおっしゃってましたし、あと佐藤寛太さん、まあ、劇団エグザイルの方なんですけど、まあ、とにかく好青年ですね、すごくイケメンですよ。だし あと福岡出身の方ですね、たくさん出られてますし、あと今田美桜ちゃんってご存知ですかね、福岡出身の役者さんも出られてますので、まあ、ぜひチェックしていただければと思います。はい、まあね、今回私ベラベラ喋りました WhatsApp 映画スペシャルっていう感じですかね、お送りしてきましたけど、いかがだったでしょうか。まあね、まあいつもよりもね、なんか会話が少ないし、ちょっとだれちゃったかなって気もするんですけれども、まあ少しでもね、その映画制作だったりとか映画に関することに興味がある方々が聞いて、なんか楽しんでもらえる話ができてたら嬉しいなっていうふうに思いますし、やっぱね、これから映画制作のお仕事に就きたいよっていう子が学科の中でいるんだったらね、このラジオ聞いてもらって、あ、こういう感じだったんだって思ってもらえたら、ちょっと参考になればなっていうふうに思ってますよ。どうでしょうかね。まあ、いやー、一人って大変ですね。思った以上に大変でした。なんか、少しでも間が空くと、あ、めっちゃ静かになったって思います。なんか、あ、やばいやばい、喋らないとって思います。なんか、ね、それがいいのか悪いのか分かりませんけど、本当にノンストップで喋り続けて、今何分だろう。あ、でも、意外と言ってますね。25分とか言ってますね。わあ、よかったよかった。なんかめっちゃ早口で喋っちゃったから、15分とかで終わっちゃうのかなって思ってたんですけど、まあ20分超えててよかったですね。まあこのままカットされないことを祈っております。はい。ねえ。まあ、じゃあ最後にですね、ぶどう祭の宣伝だけしようかなと思うんですけど、まあ、ぶどう祭、今度の土日ですね、10月の、あ、何日だったかな、12、13日ですね、ございます。ちょっと台風が心配なんですけれども、まあ、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。まあ、これが上がる頃にはぶどう祭終わってるかもしれないんですけど、まあ、その際は、ぜひ公開録音残ってますので、ね、また言語芸術学科のネットラジオ局から聞いていただければなというふうに思います。はい、まあ、こんな感じですかね。じゃあお送りしてきました WhatsApp 映画スペシャル、はい、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。次回もお楽しみに。 Have a nice day!